続いて黙示録三章から一緒に学んでみたいと思います。もう一回一節からお読みいたしましょう。またサルデスにある教会の御使いに書き送れ。神の七つの御霊及び七つの星を持つ方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは生きているとされているが、実は死んでいる。身を覚ましなさい。そして死にかけている他の人たちを力づけなさい。私はあなたの行いが私の神の御前に全うされたとは見ていない。だからあなたがどのように受け、また聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守り、また悔い改めなさい。もし目を覚まさなければ、私は盗人のように来る。あなたには、私がいつあなたのところに来るか決してわからない。一度ここまでにしたいと思います。前に学びましたように、サルデスの教会は外面的には模範的な教会でした。正しい教えを持ち、活動的でありましたが、この教会に対して主は死んでいると判断を与えられました。この判断は驚くべきものです。これは私たちを驚かせ、また自分たちの教会もどのようになっているのかということを問題に誘うような判断です。主のサルデスに対する判断は、我々を自分たちの教会について深く反省させる機会となるのです。人が自分では生きていると確信しながら、実は死んでいるということが実際にあり得ることです。このような自己欺瞞があり得ることです。私たちは日々心からの恐れの心を抱きながら、私たちの教会が霊的に死んでいるのか、生きているのかを問い続けなければなりません。私たちが霊的に死ぬ危険の起こるのは、第一番目に、私たちの信仰が日常の生活において認められることがなくなる時です。多くの人々は信仰は信仰、仕事は仕事であると言っております。これでは信仰と生活との間に一致がないのです。私たちの主イエス様との結びつきが、周囲の人々に主イエス様に対しての上渇きを与えることなく、そして私たちの周囲の人々の中において異分子のような存在とならなければ、私たちに何か根本的な欠陥があると考えなければなりません。目に見える信仰とは、私たちが罪を犯した時に直ちに主イエス様のもとに急いで立ち返り、流された血潮に対して感謝を捧ぐ信仰でもあります。目に見える信仰とは、自分の失敗を素直に認める信仰でもあります。霊的に死ぬ危険性のあるのは、第二番目に身を結ぶことがなくなった場合です。未信者が私たちを通して信仰に至ることのないには、重大な問題です。私たちが真の主との交わりを持っているならば、他の人々も新しい生まれ変わりへと導かれるはずです。死にかけている他の人たちを力づけなさいと、力つけなさいと、 私たちの周囲にいる人々は死にかけている人々です。このようなところにいながら、他の人々に対して無関心であり、他の人々に対して祈らないものは、その人自身が生まれ変わっていることが疑わしいことにあります。もし、イエス様との交わりを持っているならば、信仰を自分だけのものとして、他にこれを分かち与えることをしないということはあり得ないことです。自分のことだけを考えて、他の人のことを心配しない人は、霊的に死んでいる人です。霊的に死ぬ危険のある第三の場合は、人が神の言葉に聞こうとしなくなる時です。御言葉を通して主が私たちの罪を指摘することができるのでありましょうか。主が御言葉によって私たちを導くことができるのでありましょうか。神の言葉がその人の生活の中において権威を持つことなく、その人の生活を支配することがないときには、その人は自分自身と自分の周囲の人々に対して目くらな人になるのです。自分の場合がどうであろうかと、おののきつつ、尋ねる人は生まれ変わっている証拠です。しかしこのようなおののきが自分自身と自分の教会に対して持たれていないときには、私たちは死の危険の中にいるのです。このサバスの教会に対して主は、完全な御霊と完全な命の満たしを持つ者としてご自分を表しておられます。主は命を与えることができ、そしてそのことを望んでおられます。命を与えるのは御霊です。サタスの教会によく似た状態がヘセキエル書18章、それから三章三章から三章七章までに書かれております。ヘセキエル書の中においても、私たちは霊的な死を見出すことができます。ヘセキエル書18章23節を読み足します。1273ページです。エセキエル書18章23節、私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。32節、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよう。三章三章十一節、彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない。かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ。悔い改めよ。悪の道から立ち返れ。イスラエルの家よ、なぜあなたは死のうとするのか。また、ヘセキエル書の中においても、御霊が命を与えているのであると書いてあります。三章七章の五節。神である主は、これらの骨にこう仰せられる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返る。 14節。私がまた私の霊をあなた方のうちにいると、あなた方は生き返るとあります。霊的に死んでるサルデスの教会に対して主は、すべての霊を持たれた方としてご自分を表しておられます。すなわちこの霊的に死んでる教会に対しても、イエス様は無関心ではありませんでした。無関心でないことの証拠は、イエス様が5つの命令を与えられたということです。5つの命令とは、もう一回言いましょうか。目を覚ましなさい。死にかけている他の人たちを力つけなさい。あなた方がどのように受けまた聞いたのかを思い出しなさい。それを固く守りなさい。悔い改めなさい。この五つの命令は、主の心からの悔い改めへの呼びかけです。しかし同時にこれらは五つの約束でもあります。これらは人間的な行いを要求するものではなくして、全能の主の創造的な力の提供でもあります。主なる神は、生まれ変わりを提供し、私たちの目を覚まそうとしておられます。生まれ変わりをしていない人は、永遠の滅びに向かう人を救い出すことができません。死のあるところに命が起こり得ないのです。間違った見せかけだけのところにおいては力があり得ないのです。テモテ第2の手紙3章5節に、経験の形をしていても、その秩序を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさいとあります。主イエス様との命の交わりを持たない人には、他の人を命に導くことができません。死から命へと移された人は、死に欠けている人を救い出す使命が与えられているのです。箴言14編の25節に、誠実な商人は人の命を救い出すとあります。また24章の11節に、捕らえられて殺されようとする者を救い出し、虐殺されようとする貧困者を助け出せとあります。これがすべてのキリスト者に与えられている主の命令です。エゼキエル書の中においても同じ命令が与えられております。三章、エゼキエル書三章の中7節から中9節までお読みいたします。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞きとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬ。という時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて行き、伸びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、